教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第27回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、海の日も近いですけれども、はい、夏はね、海や山へ行ったりとかキャンプしたりと過ごされることが多いかなと思いますが、
はい、
塾長の夏の楽しみっていうのはどういったものがあるんですか？
いや、それも山の中ですよね。
山の中なんですね。
本当に 山大好きですから。
はい、
はい、山の中へ行くこと、
うん、山の中へ行くこと、今年も予定されてます。
今年も、はい、行ってまいります。
はい、そこで何をされるんですか？
ぼーっとするんですよね。
ぼーっとする、
うん、まあ、中歩くのが好きですけども、山の中ね、はい、歩いてこう行くのも好きですけど、真夏なので、日の当たる道を歩きたくなくて、
そうですよね、
木陰でぼーっとするっていう感じですかね。
っていうのがお好きだということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
そんなのでいいでしょうか？
いいですよ。
事実です。
はい。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームしきさんからいただきました。ありがとうございます。塾長ななさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。そして毎回気づきの多い体験をありがとうございます。番組を聞いた翌日は不安のある仕事もなんだか軽くクリアできている感じです。心に平静がある気がします。早速なんですが、近頃自分が気になっていることがあります。それは高校受験の内容です。今後知識の詰め込み型教育はなくなっていき、学び研究所は当の昔にないのですが、考える人間を作る教育に中学生もステージを上げていく気がします。そんな近い将来、塾長が予想または考えている浜松市の高校受験の形とはどのようなものですか？ご教示いただけると嬉しいです。お願いします、といただきました。
面白い質問ですね、はい、これからのことでしょ？
そうですね、
隣の県の神奈川県が、
はい、神奈川県
一足先に高校入試の大改革をしたんですよ。
はい、
いつだったかな、2013年度だったと思ったんですが、今まで、ですね、高校入試、過去問、自分の県の、ね、過去問を練習する前に、はい、まず神奈川県を解こうっていうやり方があったんですよ。
は
い、なんでかっていうと、
はい、
簡単だから、つまり解きやすいんですよ。はい、高校入試の問題はこんなに俺できるんだって気持ちがそこで作れてしまうので、
はいはい、
神奈川県の問題から入ってこう自分の気持ちを上げていくんですよね。俺はできるぜっていう、
はい、
それから自分の県に入っていくんですけども、
はい、
でその神奈川県がフルモデルチェンジをしたんですよね。でどうだったかっていうと、もう、まあ、あれですよ、トレンド最先端の問題にガラッと変わったんですよ。
トレンド最先端っていうとどういう問題になるんですか？
あれですよ、もう記述満載、思考力、判断力ようなものを問うようなものですよね。
はい、じゃあ一気に難しくなった
んですか？そうなんです、ガラッと変わったんですよね。あそこの件、点数もね、公立高校の入試って言うと大体どこの件も50点満点なんですが、
はい、100
点満点に変えたんですよね。
はい、
標準は100点なの、100点満点なので、なんか世界標準というか日本標準というのが、まあ、ある意味いろんなところで応用が効く100点っていうラインに変えてったんですよね。
はい、
なんかね、確かその神奈川県理科だったっけな、相当難しくなったみたいで、
はい、
正答率が4割って言ったっけな。
40%。
あ、じゃあ正答率じゃないか、平均点が40点ぐらいだったかな。ちょっと詳しいことは忘れちゃいましたが、
はい、
うん、確かに理科はねすごい大変だっていうの聞いたことあるんですよね。
理科の記述式って結構大変な気がしますね。
で、あの大学入試が2020年、
はい、
で多分2019年度にあのプレ改定みたいなのがあると思うんですよね、
はい、
うん、小改定みたいなのがあって2020年に本格的に変わると思うんですけど、
はい、
今の中学1年生からなんですよね。
今の中学1年生から変わる、
はい、はい、そうなんですよね。でもう大学入試がもう思考力とか判断力とか表現力を問うものにしちゃうぜ、
うん、
っていうことでもうね、シャウトアウトしてるわけじゃないですか、
はいはい、
うん、で当然そういう問題になってくるわけなんだけども、じゃあ高校入試ってどうなるのかっていうと、うん、まあ、当然その流れを組むことになりますよね、
はい、
うん、でこれこの間聞いた話なんですが、その新しい大学のシステムになると、あ、そもそも新しい大学のシステムって2つ試験があって、
はいはい、
1つ目が、すっごい簡単に言うと基礎学力テストっていう、うん、高校生で学習する基礎基本をチェックするものですよね、
はい、
年に何回か受けられるって言われてるものだから、
はいはい、
でもう一つが学力評価テストって言って、それぞれの大学で受ける本試験みたいなものですよね、
はい、
この2本になるんですが、うん、ポイントとなってくるのが最初の、ね、基礎の学力テストなんですよ、
はい、
これがですね、俗に言う私立の中高一貫校で、
うん、
偏差値が高いような、例えば灘とかラサールとか麻布とか、
はい、
ああいったところがあのそれをね高2とか高3で受けるんじゃなくてもう高1で早々受けたいっていうことで、
はい、
もうあの国に対していろいろ言っているらしいんですよね。
うん、大学入試を問題を高1で受けたい
ですか。そう、その基礎の学力テストね、
基礎の、はい、
うん、それを早い段階で受けてしまえば、
はい、
あとはね、
はい、
後半の方の評価テストの方の勉強に時間を割けるわけじゃないですか、
はい、
ね、そうそう、でそんなことが起きたらどうなると思います。みんな私立行きますよね。
そうですよね、
うん、高校入試なんかやってらんないよって話なので、ひょっとしたら僕の予想ですが高校入試がなくなるかもしれない。
え、そこですか。
分かんないですよ、分かんないです。それもありかなと。
はあ、うん、
であとは、高校入試の方に注目していくと、やっぱり大学入試のトレンドが思考力表現力っていうのに大きくシフトを入れ替えていくわけなので、
はい、
まあ予想つくのは社会科とか理科の問題があるじゃないですか、
はい、
それがこう日本語とか国語ですよね、
はい、
それとか英語っていうのを絡めながら理科や社会の問題が作られてくるっていう形式になるんじゃないかなと思うんですよね。つまり教科がミックスされてくるっていうこと、
はい、
理科や社会のテストなんだけども、そこでは、国語の力、それから英語能力、そういったものを一緒にね尋ねちゃいますよっていう。
そうなんですか、
うん、なんか複雑なものですよね、うん、こういったもの
が応用力というか、
そうですね、英語単体、国語単体、はい、数学単体っていうことはもうないでしょうね、
はい、
うん、高校入試多分そうなってくると思います、うん、でやっぱりその先には何かっていうと、高校入試があって大学入試があって、その先社会となって出てった、社会人となって世の中出てった時にやっぱりどうやったら生きていけるのかなっていうのを考えていくと、やっぱ考える力ですもんね。
そうですね、
うん、だって答えなんて世の中ないじゃないですか、
はい、
社会なんてね、
うんうん、
なので答えがない中どうやってサバイブしていくのか生きていくのかっていうことを考えてた時に、やっぱ工夫する力とか求められるね、はい、あなたどんだけ工夫する力ありますか、
はい、
やっぱり小さいうちから求めていきたいってことになってくると思うので、
はい、
そういった高校入試になるんじゃないかな。英語に関しては例えばちょっとあのかなりなんか荒療法であるかもしれないんだけども、
はい、
英語ね、この間もニュースで言われてましたが、高校3年生の英語のレベルが、ね、英検4級ぐらいだみたいな言ってましたけど、
はい、
せや3級4級ってやつ、
はい、
うん、あれひどいので、
はい、
ちょっとしたらもう、英語の試験がなくなってしまって、
はい、
例えば中学2年生になったら半年間海外留学みたいな、
うん
うん、しかもこう発展途上国みたいなところに行って、うん、向こうでこう、ね、村の中に入ってもらって、
はい、
ね、生活を共にしてそこでこうコミュニケーションを交わしてっていう研修みたいなのがこう1年間、はい、半年ぐらいあって、
はい、
それを置いて帰ってきたらばもう英語は OK ですよとか、
うん、
入試しな受けなくてもいいですよみたいな、
はい、
そういう使える英語っていうところに大きくシフトを入れて帰っていくんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
机の上でだけでやってるんじゃなくて、
うんうんうん、だいぶ変わりますね。
だいぶ変わると思いますけどね、うん、いやでも分かんないです。もうこういうの考えるのワクワクしますよね。
は
あ、はい、
はい、ちょっとね驚きましたね、
はい、はい、
高校入試が大改革をしそうということです。はい、以上教育相談のコーナーでした。 教育相談、塾長に聞こう。エンディングの時間となりました。先ほどのね教育相談のコーナーで、
はい、
もうちょっと驚きを隠せないんですけれども
、はい、
そんな風に変わっちゃうんだと思うと、うん、本当にまあ考える力は大事って聞きますけども、
うんうん、
まあ、英語もこれからもっとちゃんとやらなきゃいけないだろうなって思うし、
うんう
ん、なんていうんですかね、やっぱり教科書だけでは、うん、っていうのが知識の詰め込みではなくて、本当なんか、うん、経験することがいろいろなんか大事になってくるのかなって。
そうですよね、結局英語学んでも役立てられなかったら意味ないじゃんってことなの で、ね、意味のあるものにするためにやっぱり、体使って覚えていくってことですよね。
そうですね、
先進国行って英語学んでもそれよりもやっぱり発展途上国でしょうね、
本当に
と思いますけどね。でそういった、システムを日本国が、ね、導入すればね、日本としても発展途上国に対してお手伝いもできるし、そこで英語力も鍛えられるし、
はい、
でそういった生徒が帰ってくるわけでしょ、
はい、
日本に、
はい、
それは変わってきますよね、国際力っていうのが。
そうですね、う
ん、国際感覚だって分かりますもんね。
分かりますね、うん、
そういう方に変わっていかないと。だって今の教育続けていったらね、明るい社会は日本は期待できない。
そうですね、
うん、
逆にでもそういったことをしていけば、
はい、
すぐ社会にな出てから、
はい、
こう必要な人材ってなりますよね。
なりますよね、
はい、うん、
企業はそれが欲しいですし、
うんうん、はい
はい、実際それが生き抜いていく力にもなってるわけだし、
はい、
それはやっぱり10代で鍛えたいですよね、
はい、
うん、
そうですね、
うん、で日本に帰ってきてからじゃあ将来どうするでもいいと思いますよね、
はい、
うん、ね、
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
深い話でした。
うん、
はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。